ミグルトラジオ。
この番組はがん専門医からヨーグルト屋へ転身し紙グルトを生み出した林和彦が腸活や健康、そしてこれからの人生や仕事について語っていくラジオです。リスナーの皆さんと一緒に作る番組なので、気になることやちょっとしたお悩みの大関係、ゆるく楽しく一緒に整えていきましょう。聞き手は私、インタビュアーの早川洋平。腸が整えばきっと人生も整う。さあ今日も始まりです。ということで始まりました、林先生。さあ、紙グルトラジオということでやってまいりました、はい、今日が記念すべき第1回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで始まったこの紙グルトラジオなんですが、音声ということでね、どこで撮ってるか皆さんなかなか分かんないと思うんですが、先生ここはどこですか？
ここは私が最初にヨーグルトを開発して販売を始めた東京新宿の牛込にある工房です。
そうなんです、ここでね、工房なのでね、中にもこの部屋はこれ何室って言ったらいいんですか？冷蔵庫とか
製造室でしょうかね。
そうか、そのままですね。その製造室もね、今横にありながら、某この牛込のね、僕らスタジオでね、すごく豪華なスタジオで撮ってるんですけども、絨毯もあって、これ、ここ、なんて言いましょうかね、このスタジオ。
まあ、事務所ですね。はい、もうここで書類書いたりとか発送の伝票を作ったりとかしましたからね、は
い、そう、もうこの生活感あふれるね、この2畳分ぐらいのスペースかな、スタジオで、はい、撮ってるんですけども、今日ね、記念すべき第1回ということで、はい、いろいろね、やっぱりまずこの林和彦とは何者かというかね、林先生って誰っていうところで冒頭でちょっとお話ししたんですけども、これからおよいろんな紹介していくんですけども、本当にオーソドックスに林和彦ってさん何者ですか？
今は医者でありながらヨーグルトを作って売っている変なおじさんですかね。
まあ変なおじさんですね。だからお医者さんでもあるんですよね、は
い、大学病院で35年も仕事をしていながら、還暦で起業してヨーグルトを作るようになって、何やってんでしょうね。
その何やってんでしょうねっていうですね、林先生を僕がね、あるちょっときっかけでですね、出会って、そこから一気にね、こうトントンこの番組を始めることになったんですけども、まあ、いろんなね、腸活人生のこと、まあ、いろんなことね、お話が上がっていきたいと思うんですけど、初回はですね、今も少し話ありましたけども、やはりね、まあ、医師なのにあれなんでヨーグルトっていうところでですね、まあ、本当にこうこの神楽坂乳業という会社、今何年目？ 7年目、
7年半ぐらい
だったんですかね。8年目ぐらいに差し掛かりそうですけど、今回と次回ですね、まさにこの創業ストーリーっていうことで前後編でいろいろ話伺っていきたいんですけど、まあ、本当にそもそもですけど、なぜもともとお医者さん、まあ、今もねお医者さんでもありますけど、特にこのね、がん専門医っていうところから本当にヨーグルト屋になったっていうこの経緯をですね、もう本当にゼロから聞きたいなと。
はい、はい、私は東京中野の生まれなんですけれども、父親を本当に、中学生の時に亡くしたんですよね、癌で。でそれが全ての始まりだった気もします。もうその父親が大好きで大好きで、もう神だったのに、はい、もうその父親が癌という病気になって自分の前からいなくなってしまったと。その時からもう私の人生のテーマは癌になっちゃったんですよね、だから癌を治す医者になろうと思って、まあ、それなりに勉強して、はい、医学部に入って、で、癌になる医者になるために、癌を治す医者になるために東京女子大の消化器外科医になりました。その頃はもう外科がメジャーだったんですね、癌って言えば。ブラックジャックの世界なので、癌を治すには外科しかないと思って入って。でもやっぱり癌で、手術で治せない患者さんたちがいるから、じゃあ内視鏡もやるかとか、それでも再発したら抗がん剤やるかとか、もう欲張りなので、癌にかかることは全部したくて、緩和病棟に至るまで延々留学も含めて35年間ずっとがんだけを見つめて生きてきたんですよね、で教授になったりとか副院長になったりとかって、それなりに責任のある仕事になった時に、まあ、ちょっと悲しいことに医療事故なんかがあって、まあ、自分が起こした事故ではないんですけれども、やっぱ責任問題みたいのもあり、まあ、ご家族に対応したりとか行政やマスコミに対応したりなんてやってるうちに、むちゃくちゃ便秘になっちゃったんですよね、 もう患者さんの5倍量10倍量の薬を飲まないとピクリとも動かないみたいな便秘になってしまって、はいはいはい、本当に苦しくてもう10キロぐらい痩せたしやばいと思ったんだけども、うん、そのストレスが原因だろうということになったんだけども、ストレス逃れる方法はもうやめるしかなかったっていうのもありますよね、うん、でもいろんな立場もあったのですぐにはやめられなかったので、うん、とりあえずまず腸活をやろうと思ったんですよ、はい、で一般に言われてるような食事とか運動とか、うん、もう目いっぱい試しました。で腸に言われ良いと言われてることは大体やったんだけども全然ダメだったんですよね、うん、で症状がひどくなる一方だったので薬も増えちゃって、このままだとやばい死ぬかもしれないぐらいまで思って、はい、でもうじゃあしょうがないって、今まではがんの専門医だったけども腸活研究するかって始めたんですよね、
うんうん、
腸活って言ってもいろいろあるんだけども、結局もともと消化器外科医だったこともあって行き着いたのがヨーグルトだったんですよ、
はいはい、
で別に美味しいヨーグルトを作るつもりはなくて、うん、自分の腸活になる自分の腸を動かしてくれるヨーグルトを作ればよかったので、
うん、
もういろんな世界中から菌を取り寄せたり日本中から材料を取り寄せたりしながら試行錯誤を毎日やって、
はい、
でもむちゃくちゃまずいんですよねむちゃくちゃまずくて、もう食べるのもうっぷって鼻つまんでなきゃ食べられないって、はい、でもそれでも、うん、便が出ないと困るから、うん、効くからまあいいやみたいな感じで食べてる毎日だったんですよね、
うん、
でその研究どこでやったかっていうと、私はがんの専門医だったんでがんの研究室を持ってたんですけれども、はい、大学でまさか自分の腸活のためにヨーグルト作りますってわけにいかないので、
うんうん、
神楽坂の自宅の子供部屋を研究室に実験室に変えて作ったんですよね
はいはい、
まあ、後で詳しく説明してもいいんだけど、うん、そこの神楽坂の研究自宅の研究室でできたから神グルトと神楽坂の一文字を取ったっていうのもあるんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。で、ある時ですね、そのまずいまずいって毎日1リッターずつ作って、うん、まあ、自宅だったので流すわけですけども、
うんうん、
下水が詰まってもう大変なお金がかかってかみさんに怒られるなんてこともしながら、
詰まるなんてことあるんですね。
詰まるんです。ヨーグルトはね、うん、皆さん気をつけてください。流し続けると下水が詰まります。
意外、
はい、水道屋さんがもしかしたらネズミがそれを食おうと思って入ってきて死んでんじゃないかって、はい、だから結局全部パイプごと取り替えてみたいな大変な工事になっちゃいましたけども、はいはいはい、まあ、そんなことをしながら作ってたんだけども、うん、ある時急に美味しいのができちゃったんですよね、
はいはいはい、
何これ美味しいって、うん、今まで食べたことのないような美味しさで、しかもむちゃくちゃ効いたんですよ、
うん、
その時から私はあれほどたくさん飲んでいた下剤を一切取らないで、うん、現在まで10年近く過ごしてるって感じです。
なるほど。今めちゃめちゃかなりはしょってね、これでも喋ってもらいたいと思うんで、ここで一回ちょっと僕に戻してもらってですねいろいろ聞きたい、まあ、後編もあるんであれですけど、でも今の一番近しいとこはちょっと聞きたいんですけど、だからそのヨーグルト作り2年半、しかも当たり前ですけどその本業、その時は東京女子医大のがんセンター長、
はいはい、
やりながら当然それもまあ僕は医師じゃないんでやっぱイメージでもう激務あって、そもそもそんなヨーグルト作る時間あんのって思っちゃうんですけど、
もう毎日12時前には家には帰らないっていう生活を、まあ、30年35年続けてたんですけれども、ね、はい、もういいやとちょっと思いました、うん、で、うん、自分を守るためだったんで必死でもあったんだけど、うん、8時に帰ることにしたのね。
すごい。
そうすると4時間あるじゃないですか、はいはいはい、その4時間を毎日ヨーグルトの研究に捧げたです。
うんうんうんうん、
だからもう本当に小さな積み重ねの連続だったんだけども、うん、だから大学の人は誰も私がヨーグルトを開発してるなんて知らなかった
なんかよくわかんない8時に帰り始めたみたいな感じなんですかね
医局員の人にはすみません早く帰りますとは言いましたけど、
うんうんうんうん、でもその2年半作ってたっていうのは、なんか僕はその先生の話聞いた時もとにかくエジソンをやっぱり思いついちゃって、あの電球ね、
うん、
でもう1万回か10万回か知りませんけど、なんかこうその時って先生の中では正直ちょっと先見えないっちゃ見えないわけじゃないですか。
見えない。
どういう心境だったのかな。
いやもう必死ですよ。ただそのだってもう毎日むちゃくちゃ苦しいんですよね、
うん、
まあ、この聞いてらっしゃる方々でも便秘のひどい方は分かっていただけると思いますが、お腹が張るとかなんかこうそういう簡単な表現ではできない、もう苦しくてたまらない、うん、失点バットをするぐらい苦しくなるわけですよね、うん、それから逃れた一心で、
うん、
だから例えば乳酸菌なんてのも世界中から空輸して取り寄せましたし、
うん、
で逆にその食材みたいのも、うん、なんか腸に良さそうなものはもう何だろうと、うん、ごぼうだろうと草だろうと、うん、もう何でも仕入れていろいろ試した感じだったんですよね、うん、で、まあ、そのヨーグルトのよく使われる食物繊維なんていうの もう何百種類もあるんですけども、うん、その自分が聞いてほしいと思う菌と相性のいい材料を組み合わせるだけでももう無限の組み合わせになるじゃないですか、うん、何百通りじゃなくて何万通りとか何十万通りになるので、うん、それを単に試行錯誤してやってたっていうことですよね、うんうんうんうん、毎日毎日1個しか作れないので、はい、もう適当に本当に適当にやってたんですよ。だから全然美味しいのできなかった。でも、うん、ある時本当にやったと思うのができて、うん、そこから先ほとんど製法を変えずに今のカミグルトに行き着きました、うん、
それは今振り返ったらあこれこれこうでこうだったんで理論付けて話せるのかやっぱり偶然だったのか。
いやもう偶然ですよ。だから逆に言うと他の誰にも作れねえだろうなと思うんですよね、
うんうんうん、
私だってもしかしたら20年かかっても作れなかったかもしれない、うん、まあすんごい運が良かったら2年で作れた、でももしくはもっと運が良ければ2ヶ月で作れたかもしれないんですけども、うん、でも本当にそれまでその消化器外科医とかがん専門医として一応研究の頭っていうのは持ってて、うんうん、それで論文とかエビデンスを集めた中で、うんうん、手当たり次第といい質もかなり確率の高いところを狙ってたはずなんです毎日、はいはいはい、でも全然ダメだったんですよね、
うん
うんうん、だけどそのあ逆にあとそうヨーグルトの作り方誰にも聞いたことないんですよ、うん、普通例えば牧場で今度、うん、うちの牧場の牛乳でヨーグルト作ろうなんていう時には、うん、乳業業者の人とか機械屋さんに聞いてヨーグルト作ってる人紹介してもらってこんなこんな風なことやるんだよみたいな、うん、教わると思うんですけど、うん、私は医者として考えちゃったので、うん、あ乳酸菌はこうすると育つんだとか、うん、これぐらいの時間こんな培養すると pH はこんなに落ちてくんだみたいな、うん、で pH これぐらいになると固まり始めるんだとか、うん、そういうことを積み重ねてたんですね、うん、だからその今のヨーグルトを開発するまで一回もヨーグルト その食品業者の方とか食品全く乳業会社の方とかとコンタクトもしたこともなかったし知らなかったです。
すごいですね。なんかイメージ的には先生やっぱりね柔軟性もあるしこうオープンな方の僕はイメージがあるので、なんかまずあと当然そのヨーグルト作るんだったらそういうプロフェッショナル話を聞くとかってイメージあるんですけど、なんか今の話聞くとどうでしょう、別に頑固でそんなのはっていう意味とも違うわけですよ。なんか
違う違う、
医師や気質、研究者気質みたいな感じ。
医者だったので、はい、いやもうすごく正直な感覚で言えば思いつかなかったんですよね、その食品業者の人に聞くとかってことが、はいはい、なんか薬を開発するのと同じイメージでやってたので、
うん、
医学的にはとか薬学的にはこっちをやった方がいいだろうな、うん、みたいな生物学的なところそういうところばっか考えてやったので、はい、うん、もう正直単に夢中だったっていうのかもしれない。
なるほど、そうか。なんかね、僕なんか先生ですけどインタビュアーなんでやっぱり先生もそうですけど何か詳しい人に聞きに行くっていうのは普通なんですけど、うん、そういう意味では先生の中ではそこがなかったってことですね。あるよね。
そうですね、うんうんうん、まあ、逆にそのヨーグルトっていう食品を医者として見れたことが良かったんじゃないかなと思っていて、誰かに聞きに行ったら今までと同じようなヨーグルトしかできなかったはずで、はい、うん、今私が作っているヨーグルトは、まあ、召し上がっていただくと分かると思うけども、その風味も効果もこれまでのヨーグルトとは一線を画していると思うんですよね、
うんうん、
だからそういうものができたっていうのは私が医者としてその製造開発に臨んだからだと思います。
うん、なるほど。まだまだね話は尽きないんですけどね、後編はまた次回っていうところに行きたいんですけど、これその前に最後に聞きたいんですけど、この、カミグルト美味しいのできたと、できたっていうのを食べた時にやっぱりもう、まあ、即日っていうと言い過ぎかもしれないですけど、明らかにこうどのくらいでこうやっぱなんか便通とか良くなったんですか。
もう次の日からですね。もう次の日から明らかに違っていて、うん、もう神さんに食べて食べてこれ見て見てって言って、
最初みんな食べたからなんじゃないですか。もうまずいのが当たり前
だ。もう神さんはずっと怒ってましたから、もう絶対嫌だって言って、うん、絶対食べてくれなかったね。いやこれだけは食えるからしたら、うん、あら本当美味しいって、
うんうん、
でも別に売るつもりはないから、うん、家族の中でみんなに食べてもらったりとか、うん、仲のいい友達にあげたりしてるだけだったんですよね、
うんうんうん、というね、ところか先生こううまく切ってくれましたけど、そこからなぜね、まあ、現在に至るのかっていうところをやっぱりね、あの今後聞いていきたいので、ぜひ次回聞いていただきたいと思います。
教えて神グルト。
さあ教えて神グルトということでですね、はい、今日第1回ということで今のまさにねこう本編のところにそのまま通じるんですけど、もう今日は初回なんです。先生1分でって難しいかもしれませんけどね、はい、結構インスタでも1分ぐらい喋ってたんで、はい、もう毎回いろんな神グルトに関すること聞いていきたいんですけど、本当にオーソドックスまんまなんですけど、神グルトって何ですか？
神グルトっていうのは医師である私が自分のために開発した機能性ヨーグルトなんですよね、うんうん、だけどヨーグルトのようなスイーツではなくて、私は医薬品と食品の中間にあるような存在だって思ってます。神グルトの神は神楽坂の神です。宗教的な理由はないです。
なるほど。はい。ありがとうございます。さあということで、いかがだったでしょうか。神グルトラジオ。この番組はですね、皆様からのね、こう質問リアクション、ぜひぜひいただきたいので。まあ、先生からもちょっとね、このやっぱりこの番組始めたらリアクションとかコメントを欲しいとおっしゃってた、まあ、質問を送る、その辺のなんかちょっとこう一言、
はいはい、
もらえると、
もう今うちのヨーグルトって一般の小売りはしていないんですよね。弊社の通販と一部の百貨店様の催事なんかに出しているだけなので、お客さんとの接点が普通より少ないんです。でもちろんメッセージをいただいたりはしますけれども、もっともっとお客様と仲良くしたいと毎日思ってます。いろんな情報を教えていただいて、さらによくいいも、より良いものを作りたい。やっぱり製造者魂に火がついてますので、今回もこのポッドキャストを始めさせていただいたということですね。
ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、皆様からの質問相談、大募集しています、ね、もちろんこの腸活とかヨーグルトとかもそうです。先生ね、その医師でもありがんの専門医でも、ね、健康のことで、今回まだあんまり出てきませんけどね、人生のこともねたくさんいろんな僕も知らないようなことたくさん経験されてますので、健康の Q&A、 人生の Q&A、 もういろんなことフリートークも含めて先生に今後ぶつけていきたいと思います。ぜひぜひ皆さんのご質問、ご相談を募集しております。詳しくはですね、概要欄の方にフォームの URL を貼っておきますので、お寄せいただけたらと思います。そしてなんとですね、このご質問相談採用された方には、この神グルトをですね、はい、プレゼント差し上げますので、ぜひぜひたくさんのご応募をお待ちしております。
私が牛米の工房で寸胴鍋で昔ながらの製法で作った神グルトをご提供します。
はい、ということでぜひご応募お待ちしております。ということで、神グルトラジオ第1回でした。林先生ありがとうございました。
ありがとうございました。